トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。自分が住んでいる市町村以外のところに税金を納める、寄付するというふるさと納税で、その受け入れを増やそうと小矢部市は新たなシステムを取り入れます。市民の生活に合った公共交通にするための実証運行や婚活・子育て支援などと合わせ、桜井市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。小矢部市で市外から多くの人が集まるところの一つが三井アウトレットパーク北陸小矢部かと思います。そのアウトレットパークで小矢部市に対しすぐにふるさと納税ができるシステムが動き始めます。農産物の6次産業化への支援、そしてこの4月から始まった小矢部市の公共交通システム、ちょいそこ小矢部の実証運行についてとともに桜井市長です。自動販売機を活用したふるさと納税システムをこれ導入されますね。
そうですね、ふるさと納税の自販機を導入させていただきたいと思います。現地決済型でありますので、市外から三井アウトレットパーク北陸小矢部を訪れていただいた方がその場でふるさと納税をしていただける、そんな仕組みになっています。で、返礼品の選択なんですけども、クレジットカードの決済までを自販機の画面操作などによって数分で手続きを完了することができます。返礼品につきましてはアウトレットモール内の指定飲食店で利用することができる食事券でありますので、自販機から印刷されたレシートを総合案内所へ持っていただきますと、その場で食事券と交換することができるわけでございます。アウトレットモール1階西口にありますATM コーナーに設置予定でございますので、ぜひ、お越しの皆様方にはふるさと納税自販機を利用していただいて、お得にお食事を楽しんでいただきたいなというふうに思っています。
次にですね、鳩麦などの生産だけでなくてですね、加工販売まで行う6次産業化をこれ支援する補助金制度創設されました。
そうですね、その制度創設 はとにかく小矢部市内で生産された農産物などを活用した新商品の開発、それから販路拡大、そういった6次産業化の取り組みに対して補助を行いますことで、小矢部の農産物などを使って可能性を広げようとしておられます市内事業者を応援し、農林水産業と地域経済の活性化を図るために設けたわけでございます。で、補助の対象となります事業は大きく3種類に分かれております。市内で生産された農産物などを活用することが要件でありますけども、1つ目は新商品を開発するための取り組み、2つ目は販売力を強化するための取り組み、3つ目は販路拡大を図るための取り組みであります。補助の限度額についてはそれぞれありますけど、また詳しいことはお問い合わせいただければありがたいなと思ってます。
それから AI オンデマンド交通ちょいそこ小矢部のですね、実証運行現在実施中です。
そうですね、ちょうど4月から運行を開始いたしまして、現在第1期の実証運行の期間中 であります。2巡目となります地区別住民説明会、それから個別にも説明会を行っておりますが、利用者登録のために窓口にいらっしゃる方から口コミで広がって、おりまして、はい、喜んで、いらっしゃいます。で、1日あたりの利用者数は4月は平均で 8.5 人でしたけども、5月は11.4 人に増えまして、6月は14日終了時点でありますけれども、これは 13.3 人と月を追うごとに増えております。特に75歳以上の高齢者の方から通院などに便利でとても助かっているというお声を聞いておりますので、これからまた第2期第3期の実証運行につなげていきたいなと思っておりますし、来月からは土曜日日曜日祝日に市内全域で全市民の方々を対象に取り組んでもいきたいなと思っております。
それが第2期になるわけですね。
そうですね、はい。
その後第3期になりますか。
3期は10月からになりますけども、
3期の内容としては
3期はですね、平日の朝夕の通勤通学時間帯を除いた日中の時間帯と土曜日日曜日祝日で AI のオンデマンド交通チョイス小矢部の実証運行を行う予定であります。加えてやっぱり目的地となる停留所を増やしてほしいという要望もたくさんございますので、各課に今指示をして、そういう停留所をですね増やす、要望にも応えていきたいなというふうに思ってます。
まあ、最終的には現在走っているコミュニティバス、通称メルバスと呼ばれているバスですが、はいはい、それとこの、オンデマンド交通のですね、ミックスした形になるわけですかね。
そうなりますね。今現在運行しておりますコミュニティバス、まあ、通称メルバスと呼んでおりますけども、これを定時定路線型で運行し、そのメルバスの運行とオンデマンドで走らせる AI オンデマンド交通チョイス小矢部の運行と、それぞれの運行形態の長所を生かして、市営バス事業をベストミックスな形で展開をしていきたいなと思っています。
今後のですね、小矢部市の公共交通注目していきたいと思います。
はい、現在実証運行は第1期ですが、この後来月からの第2期そして第3期と平日や土日祝日全市民市内全域に対象を拡大しての実証運行になります。現在の第1期では利用者も増えており、最終的に AI オンデマンド交通チョイス小矢部がどのような形になり、現在決まったルートを決まった時間に運行されているメルバスとの市長がおっしゃるベストミックスによる小矢部市での新たな公共交通の誕生に期待します。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。桜井市長も朝はやはりこちらのテレビ番組をご覧のようで、先週の朝日町の笹原町長による曲と同じに。
市長1曲目です。
はい、あいみょんさんの愛の花ですね。今ちょうど NHK の朝ドラの主題歌になってますけども、本当に楽しく見させていただいておりますけども、特にやっぱり愛の花非常に気に入ってます。はい、
トップインタビューいいね富山、小矢部市の桜井盛雄市長に私小山健一がお話を聞いています。少子化対策に取り組み、あったか子育て日本一を目指す小矢部市、その前提としての男女の婚活、そして子育て支援について桜井市長です。婚活支援ではこんな方法も。
少人数対象の婚活企画、これ恋カフェ3on3ですか、これ実習なんですね。
そうですね、実は大人数で、これまでもこういった婚活の企画をやっておりましたけども、なかなかやっぱりお付き合いにまで発展しないということで、実は昨年少人数で男女3人ずつが懇談し、何回か開催させていただきました。そうすると、案外お付き合いが始まったということで、じゃあ新年度にはこの恋カフェ3on3という名称で、 まあ、年20回程度やってみようじゃないかということで、企画をさせていただいたものであります。まあ、引き続き親部縁結びの会さんにお願いして参加しやすいイベントにさせていただいておりますけども、まあ、4月5月にこれで計3回開催しましたけども、非常に楽しかったとかお話がしやすかったという声をいただいておりますので、まあ本当にありがたいし、また良かったなというふうに思っております。まあイベントの後縁結びさんの方々のお話をお聞きしますと、本当に寄り添った婚活支援につながるなというふうにおっしゃっていただいておりますので、ぜひ婚活支援といいますかね、そういう支援策を打ち出していきたいなというふうに思っております。まあ、今後も原則として第3土曜日それから第4日曜日の月2回開催する予定でありますので、また独身の方の参加をお待ちしておりますけども、ぜひ内容についてはホームページ等々でご覧いただければと思ってます。
次は子育て支援なんですが、子育て中の保護者のリフレッシュの場をね、設置されました。
そうですね、4月から大谷こども園内にある子育て支援センターつぼみにおきまして、毎月第2土曜日に子育てリフレッシュタイムを開催いたしております。親子でヨガ、リフレッシュ体操などを実施し、子育て中のママやパパがリフレッシュする時間を提供させていただいております。で、子育て支援センターつぼみにおきましては、市内で唯一土曜日も開所しておりまして、まあ、土曜日に限り未就園児に加え3歳未満児は保育所や子ども園に通っていても利用することができます。また子育て支援として予算市による産前産後サポート教室ホットサロン、これを毎週金曜日に開催をいたしております。助産師さんによる出産や育児、授乳等に関するミニ講座、それから個別に相談も受けておりますので、まあ、少しでも内容を充実して、皆さんに安心して出産や育児に挑めるように支援をしていきたいなというふうに思ってます。
そしてこれも子育て支援ですね。お米券を配布で、これ子育て家庭を支援。
はい、そうですね、4月末に1歳から18歳までの児童のいる子育て世帯を対象に児童1人当たり1枚のお米引き換え券を配布をいたしました。実はこの事業は昨年度も春と秋に実施しておりまして、昨年度は1世帯当たり1枚のお米引き換え券の配布でありましたけども、今年度からは児童1人当たり1枚の配布として、子育て家庭の支援の拡充を図ったところでございます。で、これは本当に予想以上に反響がございまして、まあ子育て世代はもちろんでありますけども、農業者さんからも非常に好評でございます。まあ、いわば子育て支援、それから農業者支援、そして食料自給率のアップと、まさに一石三鳥の施策だというふうに思っておりますので、まあ、本当に喜んでいただける事業になったなというふうに思ってます。
まあ、子育て支援、きめ細かなところで行われているかと思います。
昨年度に続いての子育て世帯へのお米引き換え券の配布、各世帯ごとに1枚だったものが今年度は子ども1人につき1枚と充実。その米も親部市内で採れたコシヒカリ10キロということで、コロナ禍による外食需要の低迷などで米価下落に苦しむ市内の農家の支援にもなっているということですね。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、桜井市長からの2曲目は、
そうですね、中島みゆきさんのファイトをお願いしたいと思います。本当に長かったコロナ禍、ようやく出口が見えてきたわけでございますけども、元気をつけていただいて、本当にアフターコロナを乗り越えていきたいなという、そういう思いで選ばせていただきました。
トップインタビュー、いいね富山、親部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。
先頃津沢よたかあんどん祭りも盛大に行われました。引き続き親部市の三大イベントということになりますが、市長から。
そうですね、4月から6月にかけまして親部市を代表する3つの伝統行事、 いするぎ曳山祭り、それから5月には親部の獅子舞祭り、6月には津沢の陽高行灯祭りが開催をされました。本当にこの3年間コロナ禍あるいは天候により祭りの開催が制限されてまいりましたけども、今年は通常開催ということで本当に多くの来場者の皆さんが訪れていただきまして、お祭りの関係者のみならず市民や観光客の皆さんの笑顔を見ることができたというふうに思っております。でこれからなんですけども、市民手作りのイベント親部祭りの開催が予定をされております。6月の花勝負祭りにつきましては、これは残念ながらちょっとイベントは開催しませんけども、親部市の鹿であります花勝負、これを親部河川公園でご鑑賞いただければというふうに思っております。また7月29日の土曜日にはメルヘン親部源平加入祭りが開催をされます。現在実行委員会のスタッフさんが来場者の皆様方に楽しんでいただけるユニークな企画を検討されているところでございまして、本当に私たちも大いに期待をいたしております。また8月26日の土曜日には道の駅メルヘン親部におきましてメルヘン劇団の公演銀河鉄道37が上演されます。劇団員さんがギャグ満載のストーリーを構想中でありまして、道の駅の集客にもつながるようなそんな演劇になればというふうに楽しみにしております。まあ、スタッフ一同創意工夫を凝らした企画を考えておられますので、ぜひぜひ親部市にお越しをいただければというふうに思っております。
まあ、市民の皆さんの熱意を感じていただければと思います。
トップインタビュー、いいね富山。今日は親部市の桜井盛雄市長にお話を伺ってきました。少子化対策にはさまざまな側面がありますが、ベースになる一つが子供を産み育てるカップル誕生かと思います。その方策として親部市が今年度から本格的に取り組んでいるのが、市長のお話にあった3対3の少人数で懇談する恋カフェ 3on3 です。参加者それぞれの婚活スキルアップにもつながるミニセミナーも開かれているということで、その成果に期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。